皆さんおはようございます。4月28日の礼拝を始めます。差し支えない方はお立ちいただけますか。新聖歌の28番、新聖歌28番を歌って神様を賛美しましょう。どうぞお座りください。この礼拝のために一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、主の皆を褒めたたえます。神様、一週間導いてくださってありがとうございます。この会堂にみんな集まってあなたを礼拝できることをありがとうございます。神様、あなたの御言葉が語られますが、本当に心深く染み込んで響きますように導いてください。そして神様、今日は魂という言葉が出てきますが、私は魂から喜ぶとかそういうことがよくわかりません。どうかこの礼拝で魂のこと、魂から喜ぶということはどういうことか、どうか示してください。そしてこの1週間もあなたと共に、喜んで歩めますようにどうか導いてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。 皆さんと一緒に主の祈りをお捧げします。主の祈りにます。私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われるように、私のお呼びを今日もお与えください。お祈りをお許しください。お祈りのある人たちを、私たちの人力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ちょっと余計なことを一言言わせてください。最近子供たちはイエス様と仲良く暮らしてるかなって時々思うんですが、いかがでしょうか。あ、名前言っちゃいけないね。はい、大丈夫。すごい。また河合のおじさんに教えてください。はい、本当かな。子どものプログラム 2つね。まず、子ども賛美、そして、私には難しい信仰問答。なんで問答なんて古臭い言葉使うんですかね。はい、あ、そういうことはいいですね。はい、じゃあ、もう一つね、あの城間さんの演奏と多分コメントもあると思いますが、この3つを続いてよろしくお願いいたします。
クリアしましょう。
主が私に与えてくれた新しい人生を感謝します。それは本当に素晴らしいもので、昔の私には想像できない。歩んでた私を許し
では子供進化音頭です。
おお。
はい、そうです。悩んでます。問いの10、問いの10、いくつだ、問いの10、何番目に来たか、問いの10、あ、すいません、問いの16です。子ども進行問答の問い16です。一人の神様はいくつのお方に区別できますか。まあ、いくつの三、ああ言っちゃった、威嚇というのがねあるんですけれども、まあ、神様お一人なんだけれども、なんとかなる神様、なんとかなる神様ってあったりしますが、いくつの神様に区別ができますか。はい、わかる方。わからない。そうですね、はい、3つです。はい、3つです。父なる神様、子なる神、あ、神じゃない、子なる神イエス様、聖霊なる神様。お一人の神様であるけれども、父なる神であり、子なる神イエス様がおられ、聖霊なる神がおられる、まあ、三位一体という言葉を使いますけれども、神様は一人であるけれども、威嚇において、威嚇とちょっと難しいですけどね、いくつの方に、区別できるかというと、三つの方に区別ができます。父なる神様、子なる神イエス様、聖霊なる神様です。聖書の中にこのように書かれています。マタイの福音書の28章の19節ですが、父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、点点点、まあ、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと続きますけれども、はい、全部あるとね、ちょっと長いかなと思って削ってしまったんですが、まあ、このように聖書の中に父、子、聖霊の名においてという言葉があり、神様は父なる神様、子なる神イエス様、聖霊なる神様だということが分かりますということですね。はい、では問いの16を私が聞きますので、皆さんは答えを答えてください。で、聖書はご一緒に言ってみましょう。では問い16、一人の神様は威嚇においていくつの方に区別できますか。答え、神様と子なる神イエス様と聖霊なる神様です。では、はい、聖書です。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、マタイの福音書28章19節です。はい、神様がね、どのような方かっていうのを、質問と答えと聖書箇所でこのようにして覚えていきました。よろしくお願いします。また再来週ぐらいにやります。はい、では音楽選挙をお願いいたします。
はい、おはようございます。今日選びました賛美は賛美歌の6番、我ら主をたたえましです。本当に古い曲でザ・賛美歌っていう感じのこうメロディーが穏やかな癒される賛美なんですけれど、今日の、なぜこれを選んだかと言いますと、宗教改革の頃からずっと歌い継がれてきた賛美歌なんですけど、賛美歌集時々編纂し直されていますよね。今賛美歌にしか載ってなくて、聖歌に載ってなくて、この歌詞の2番目に「よよ歌い継がれて」みたいなところがあるんですけど、あ、歌い継がれなくなっちゃうのかなってちょっと思って、覚えていていただきたいなと思って取り上げました。今年に入って今日初めての音楽選挙で、お天気も明るくて、久々なので なんか私はとても新鮮な気持ちで今ここにいます、うん、私たちが救われた喜びを最初の気持ちに帰って心の中がまた最初の感激に満たされたら、ちょっと例えが安っぽいですけど、美味しいものを食べた時にもうその瞬間に愛する人を思い浮かべて食べさせてあげたいなって思いますよね。そういう感激とちょっと似てるかなと思いますけど、自分の心がそういう喜びをこう思い出してそれに満たされてたら、知らず知らずのうちに周りの人にも伝えることができるんじゃないかなと思います。私は、この3月4月の間、長い時間をかけてすごく近所なんですけど、今引っ越しをしました。まだ移動するだけで精一杯で、家の中ぐちゃぐちゃなんですけど、昨日夜中にちょっと片付けてる時に、寝る時間が少ないならぐっすり眠りたいと思って、作業しながら、なんていうのかな、YouTube に眠りの助けになるようなこう BG ってありますよね。そういうのかけてたんですね。で、コメント欄を見ましたら、なんかこう、皆さんがこう一日一日とっても疲れたり悩んでたり大変だったりするけれども、一生懸命自分を励まして、その流れてくる音に癒されて、今日も一日頑張りました、明日も頑張れるようにっていうような、そういうコメントがたくさんあって、ああこういう人たちも、それを書いてくださった人たちが一人一人がクリスチャンであるかどうか分かりませんけれど、神様を求めていらっしゃる方がこの中にもいらっしゃるんだろうなって、そういうふうに思って、世界中の人が、ああ神様が作られた、神様に愛されている人たちなんだっていうことを改めて思うと、なんかこう嬉しいっていうのはちょっとおかしいのかもしれないけど、なんかとっても温かい気持ちになって、本当に世界が今ね、いつの時代も戦いが絶えないですけれど、世界が平和になってほしいなと改めて思いました。では演奏します。
ありがとうございました。白間さんの自然な話を聞いていて、つい昔のことを思い出しました。白間さんの車に乗せていただいたとき、車の中で白間さんというともうクラシックの塊っていう風なイメージでいたんですが、なんかねその時はねピアノとドラムスとベースのトリオのねジャズの演奏がかかってたんですよ。白間さんもこんなの聞くんだと思って、まあ安心したというか、うん、はい、すいません余計なことでした。今日の聖書箇所を朗読します。本当か嘘か知らないんですが、普通の聖書ですね、聖書を半分ぐらいのところでパッと開くと大体詩編が出るって聞いたんですが、で今日は詩編の94編、詩編94編の、たった一節です。なんかまるで私のためにこうなったんじゃないかと思うような感じでした。はい、一節ですので頑張って読みます。詩編94編の19節です。私のうちで思い煩いが増すとき、あなたの慰めで私の魂を喜ばせてください。この箇所から今のその聖書の言葉ですね、あなたの慰めで私の魂を喜ばせてくださいという説教題でメッセージです。
はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。あなたへの賛美を、あなたからいただく御言葉を、そして共に祈る祈りを、交わりの中に生きてくださるご聖霊様を覚えて心からありがとうございます。私たちの賛美を受け取ってくださるお方の御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たちにあなたの御心が分かるようにお祈りください。先に祈られたように、私の魂があなたの慰めによって喜ぶことができる、そのことが分かるように助けてください。語る者の足りなさを超え、不完全さを超え、ご聖霊が働いてくださることにただただ期待しお委ねをします。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、どうぞ聞くお一人お一人の心も柔らかくしてくださいますようにお願いいたします。ご聖霊が豊かに働いてご支配くださる、その恵みにお委ねし、皆さんの祈りに合わせイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編94編を開きましたが、読んでいただいたのは19節です。19節を中心にその前後も少し読んでいきたいんですが、まあ、全部読むと長いなと思って1節だけ読んでいただきましたが、この詩編94は、まあ復讐の神、主よ復讐の神よ光を放ってくださいで始まっています。復讐の神様と、もし誰かが祈っていたら皆さんどう思われるですかね。おそらく皆さんは復讐の神様と祈るよりも愛する神様とか恵み深い神様と祈ることが多いと思いますが、もし誰かが復讐の神様と祈っていると、あ、何かあったんだろう、心に何か腹立たしさがあるから仕返ししたいという思いを持っておられるから、あいつが困ればいい、まあ、そんな何か心情があるのではないかと 考えることがあるかもしれません。まあ、あまり私たちの中にも復讐の神様と祈ることはおそらくないだろうと。まあ、それはどこかで、まあ、聖書を読んでいる方々は復讐をしてはならないということが自分の中にあるからかもしれません。まあ、新約聖書を開いていくと、まあ、開きませんけれども、新約聖書の中にはヘブル人への手紙の10章の30節、またローマ人への手紙の12章19節にも、そして、旧約聖書でも申命記32章の35節に復讐をしてはならないと、復讐は神がすることであると書かれていますので、復讐をしてはならないという思いが根底にあり、復讐の神よとまでは祈らない。あ、いや、復讐をするのは神様だからこそ、復讐の神様にいろいろなものを委ねるんだということを学ぶことができるかもしれません。まあ、この詩編は誰が書いたかはわからないので、詩人、作者のことを詩人と呼びますけれども、この詩人が復讐の神よと言っているその理由は、彼らの周りに高ぶる者がいる、悪しき者がいる、そして不法なものを行う者がいるからです。個人的な感情、自分の中で何かが腹立たしいだけではなく、神様の前に横柄な態度を取ったり、民を苦しめる殺人までも起きているというところで、神様に何かしてください、立ち上がってください、報復してくださいと祈っている。7節にはこのように書かれています。彼らは言っています。主は見ることはない、ヤコブの神は気づかない。ヤコブの神というのは旧約聖書の中に出てくる人物、イスラエルの神、ヤコブの神と、その名前を言うことを聖書の中では使うことがありますが、ヤコブという人物の名前を使って歴史の中をご支配してくださる神様というのを強調しようとしていますが、周りの声が、神は気づかないだろう、神なんて何も知らないだろうということに対して、神様このままではいけないと、だから復讐の神様、まあ、そのように祈っているんですが、8節から詩人は少し視点を変えていきます。周りにはこういう人がある、こういうことが起きている、人はこうだというところから、8節から気づけ、主がどういうお方なのかということを語っていきます。8節をちょっと読みしますが、気づけ、民のうちの間抜けな者どもよ、愚かな者どもよ、いつになったら悟るのか。耳を植え付けた方が聞かないだろうか、目を作った方が見ないだろうか、国々を戒める方が責めないだろうか、人に知識を教えるその方が、主は人の思いを測ることがいかに虚しいかを知っておられると。気づけ、主がどういうお方かと、主は間抜けな愚かな、そんな知恵のないものの虚しさを知っていると、その詩人にどこを見ていくのか、心の向きがあのようなことが起こっている、このようなことが起こっているというところから、神様がどういうお方かというふうに心の向きを変えていくのです。そして12節から、なんと幸いなことでしょうと、さらに心の向きを変えさせていきます。幸いは何であるのか、この地にこのようなことが起きている、現実がこうである、悲しみも痛みもなかなか変わらない、腹立たしいことがあると、そんな中で神は知っておられるんだと。そして幸いは何か、なんと幸いなことでしょう、主よ、あなたに戒められあなたの御教えを教えられる人は、災いの日にあなたはその人に平安を与えられます。しかし悪しき者のためには穴が掘られます。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分の譲りの民をお見捨てになりません。こうして裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従いますと、 幸いが何かを語るのです。聖書を開いていくと、幸い、祝福されているとはどういうことか。例えば、主に身を避ける人、身を任せる人、主にその罪を許された人、主の教えを喜ぶ人、そのような人が幸いであり祝福されていると教えています。そしてここでは、主に戒められ、主の身教えを学ぶ人となっています。身を避ける、お委ねするとか、罪を許される、主の教えを喜ぶまではわかるけれども、戒められることが幸いなのかと。それを思うときに、あまり私たちの中に戒めが良い、戒められてよかったなとか、戒められる幸いですということはあまりなく、どちらかというと、当の言葉、実会もそうですけれども、それによって制限される、これはしてはならないと言われているイメージがつきやすいのですが、イースターの前に当の言葉を学んでいましたが、本当はそうではなく、その戒めによって私たちが罪の中にとどまらない、とどまり続けることなく、神様の義、神様の愛を知っていくことができるので、本当は戒めがない方がよっぽど怖いと、恐ろしいことだと気づかされていきたいと思うのですが、この戒められることが幸いであるというのは、その神様の戒めによって、神の義と愛を知る。そうすると自分の中の罪深さも知っていく。ありがとうございますと感謝し、悔い改めていく。そのように戒められ、その戒めを聞いて、受け入れて、平安を回復していくことが、まさに幸いなんだと。後に魂を喜ばせるという言葉にも続いていきますが、どこか上辺の幸いではなく、私たちの根にある心の深いところにある取り扱われるものを指して戒めを受け取ること、それを聞くこと、そこで回復していく幸いをこの詩人は94編の中で語っている。新約聖書の中でもヘブル人への手紙というものがありますが、その中で主の訓練を受けること、主の訓練とは励ましなんだということを言っています。訓練を受けるのはつらい、訓練を受けていくのは厳しいのではなく、それは主からの励ましなんだと聖書は教えている。私たちの心の向きを少し神様の言葉、いや少しではない、完全に神様の言葉の方に向けていくときに、戒めという言葉や訓練という言葉が制限される、窮屈になるものではなく、平安を回復し励ましになるんだと教えられるのではないでしょうか。ここには詩人が14節で、神様はご自分の民を見放さない、ご自分の民をお見捨てにならないということを言っています。あなた方が置かれているその状況で事態が好転していかない、痛みがある、悲しみがある、そのところでいろんな声が聞こえるかもしれないが、いろんなものが迫ってくるかもしれないが、神様は見放さない、神様は見捨てないことを覚えようと。そして続けてこうやって言っていくの、こういうふうに言っていくのです。16節に、誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるでしょうか、 誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つでしょうか。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちにとどまっていたでしょう。私の足はよろけていますと私が言ったなら、主よ、あなたの恵みで私を支えてください。私のうちで思い患いが増すときに、あなたの慰めで私の魂を喜ばせてください。誰が代わりに悪と不法の中で自分を助けてくれるのか、自分の代わりになってくれるのか。これは罪と滅びの真ん中にいる私たちに対して、十字架のイエス様の身代わりの贖いのその御業をここでも覚えるものです。もし神様が自分の助けでなかったなら、もし恵みがなかったなら、思い煩い、不安や心配、それが増してしまったらどうなるのかと。だから詩人はここで願うのです。主の慰めが私の魂を喜ばせてくださいと。あなたの慰めによって私の魂を喜ばせてくださいと、あなたの恵みで支えてくださいと願っているのです。何を求めるのか。主の慰めを求める、主の恵みの支えを求めるんだと改めて教えられたいと思うのです。この慰めが主の十字架なんだということに気づいていければと思いましたけれども、私の一人の友人が2年前ですけれども、お姉さんを亡くしてというところを歩んでいたときに、いろいろ教会の人たちから主の慰めがありますように、慰めがあるようにと言われたけれども、自分にとって何の支えにもならなかった、そんなことを言っていました。旧約聖書を読んでいくと、慰めを取り去らないでくださいと嘆き続けていることも書かれているので、私は姉のことを忘れないために慰めを拒み嘆いていきたい、そんなことを言っていました。それもその感情の中で直面していくことなんだなということを思いますが、お互いに聞くときもそうですし、語るときもそうですが、主の慰めがあるように、主の恵みがあるようにというときに、どこか上辺の言葉だけを使うときに、本当に主の慰め、この十字架によるイエス様の罪の許しの大きな恵みというところから来るその慰めがなかったなら、上辺の言葉になってしまって何の慰めにもならないということも起きてしまうんだろうと。だから魂のうちでその喜びがなかなか味わえない、そんな思いを持つこともある。魂が喜ぶとは何だろうか、主の慰めがありますようにという言葉は何だろうかと、365日の主というディボーションの本にこのように書かれていました。この慰めはぼんやりとした当てにならないものではない。慰めはすべてイエス様の十字架から来るんだ。 自分は神と和解したものであり、またいかなる時も神の子供であることに変わりはない。主の慰めはある。だからそれが喜びとなるように求めていくと。十字架があり、許しがあり、私たちの罪を打ち破ってくださった方が、この罪の中で報復をしてくださるので、私たちはそのようなことも手放していける。この方が絶対的な守りであり、砦であり、酒どころである。安全な約束が語られているので、何度も十字架に戻りながら復讐も裁きも主の御手にある。不平等も悲しみも痛みも怒りも心配も疲れも、なかなか変わらない、良くならないことも十字架で与えられた許しの恵みの中で主の慰めに支えられていることを覚えたいと思うのです。私たちはこの十字架によって新しい命を与えられ、私たちが何者であるのか、この地がなぜあるのか、わからないことは多いかもしれませんが、それでもあなたは神の子であるという、その大きな約束を十字架によって確かに受け取っている。それが私の心に、私の魂に大きな喜びとなる、神様と私の関係の中で歩んでいきたいと思うのです。主の慰めによって癒されて、主の慰めによって平安を回復し、主の慰めによって支えられていく。思い煩いが増すときも増さないときも、私たちはこの主の慰めを求めていきましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたの慰めが私の魂のうちに大きな喜びとなっていくことを信じます。あなたの十字架を、あなたの憐れみを、あなたが酒どころであり砦であることを私たちの現実の中で覚えさせてください。心の深いところにストンと落ちていきますように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌156番、新聖歌156番を歌って神様を賛美しましょう。 返金の時を持ちます。今日のご奉仕、内藤依子さん、よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は、音楽宣教とまた、メッセージと本当に、愛する兄弟姉妹とともに、礼拝に集うことができまして感謝いたします。イエス様、本当に今何のために生きているのか、またどのように生きていけばいいのかわからない、本当に周りにそのような人たちがたくさんいる現実に私たちは時のぶち当たります。本当にあなたの慰めによって私はあなたの存在を気づかせていただきましたけれども、本当に慰めを必要な人たちたくさんいます。どうかどうぞお一人お一人を用いて、気づいた私たちお一人お一人を用いて、どうぞ慰めの必要な人たちにあなたの愛を、あなたがお一人お一人を愛しておられることをどうぞ伝えていくことができますように、どうぞあなたの前にひざまずいて、どうぞあなたのことを伝えていくものと変えられていきますように、どうぞ助けてください。感謝いたします。あなたからいただいたものの中より一部をお返しいたします。どうぞ御用のために用いられますように、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。差し支えない方は最後です。お立ちいただけますか。唱詠として新聖歌62番を歌います。そして祝祷報告をしていただきます。
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。